西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。8月の西宮徹底解剖は祝日本遺産認定、下り坂が生んだ名城地と題して、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館、そして博士課記念酒造博物館、辰馬考古資料館のそれぞれ専門家の皆さんにお越しいただいて、いろいろと教えていただきたいと思います。さあ、1週目の今日は祝日本遺産認定ということで、ゲストティーチャーは西宮市立郷土資料館館長の氷谷和子先生、そして学芸員の東原直明先生のお二人です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
日本遺産認定ということなんですが、なんちゃら遺産っていうのはね、たくさんありますけれども、すいません、日本遺産って何ってちょっと存じ上げなかったんですが、その辺から教えていただけますか。
はい、では日本遺産について説明させていただきます。
はい、
日本遺産というのは文化庁が認定するものなんですけれども、うん、地域にいろいろ点在しているさまざまな指定や未指定の文化財をですね、個々に点在しているものをパッケージングして面として捉えて、それをですね、日本遺産ジャパンヘリテージとして認定して、ストーリーをそこにつけまして、うん、で地域の魅力ある有形無形の文化財を総合的に活用していく取り組みを文化庁が支援してくれるというものになります。
ストーリーなんですね。
そうなんです。
物語がそこにあると、
はい、そうですね。個別の文化財だけを発信するのではなくて、それを広げて一つのストーリーを展開していくというものになっています。
とても面白い取り組みのようですよね。
そうですね。
でも、なんちゃら遺産ってさっき言いましたけども、世界遺産とかなんとかとかいっぱいありますけれども、はい、そういったもの、他の文化財の指定との違いというのはどういったところにあるわけですか。
そうですね、先ほどの遺産ということでいくと、世界遺産が非常に有名だと思うんですけど、
有名ですね、これはね、
はい、あとですね、指定文化財、今も少しお話しましたけども、そういう登録とか指定というものと日本遺産は少し違っています。
はい、
で世界遺産や登録して文化財というのは、基本的に保護を目的に網をかけていくというものなんですけども、日本遺産の場合はそうではなくて、先ほども言ったいろんな点在しているものを一括りにして、で、今までそのなかなか当たりにくかったものをストーリーを伏すことによって、広い範囲でしっかり当てていくというような中身になっていくので、保護とそれを活用して発信していくという意味で少し形が違うものになっています。
でもなんかとても面白そうな取り組みのような気がするんですけれどもね、この日本遺産というのはいつからスタートしたんですか。
はい、この日本遺産の認定というのは平成27年度から始まりまして、はい、今年2020年までに100件ぐらいのストーリーを認定していきましょうということで事業が始まりました。
はい、
で今年がその最終年ということで、令和2年度に、去年まで83件認定をされておりまして、今回21件を加えて全部で104件のストーリーが認定されました。
ほう、じゃあこれで一旦おしまいということなんですか。
はい、そうなんです。今年が最終の年ということになります。
あらあら、まだまだなんかね、うちもうちもみたいな感じで手が上がってるところがあるんじゃないかと思いますけれども、はい、あ、そうなんですか。
はい、
県内でやっぱりいろいろあるわけですよね。
そうですね、
日本遺産って、
はい、兵庫県内では今回のものは入れまして9件のストーリーが認定されているんですけれども、
はい、
少し例を紹介させていただきますと、丹波篠山のデカンショ節。
ああ、デカンショ、デカンショで半年暮らすってあれですね。はい、はい、
これをストーリーとしたもの、あるいはですね、淡路島、国生みの島、淡路ということで、古事記の話をストーリーに関して、展開していっているもの であったり、あるいはですね、あの県の北部には生野銀山をはじめとした、はい、あの鉱山があるんですけども、それを銀の馬車道っていう名前をつけてストーリー化していったりですとか、はい、あとはあの赤穂の塩ですね、うん、こういったものもその今紹介したストーリーの中に含まれるになります。
なるほどね。本当にあの興味深い、こういろんなストーリーが繰り広げられてるんですね、この近くで。
そうですね、はい。
で、まあ、今回いろいろとまあそうやって認定されたわけですけれども、ということは今後それをこう生かしたり広めたりとかっていう、なんかこういろんな取り組みを今後またおやりになるわけですよね、
はい、そうですね、だいたい3年間にわたって、うん、まあ、あの今回認定されますと、いろんなこう活性化事業っていうのがあるんですけども、はい、それをあの各5市で展開していくという形になります。
はい、5市というのは、
はい、はい、この5市なんですけれども、はい、まあ、西宮市があるんですけれども、はい、あと伊丹市さん、尼崎市さん、うん、芦屋市さん、神戸市さん、
うん、
で西宮の5市ということになります。
はあ、やっぱりこれはぜひ認定を取りたいということでね、はい、皆さん頑張られたんだと思うんですけど、はい、結構すんなりと認定に至ったんですか。
そういうわけにはいきませんでして、はい、実は昨年1回チャレンジをして失敗しております。残念ながら認定されなかった。
じゃあ今回リベンジ成功ということですか。
そうですね、うん、もうあのさっきの最終年ということもありまして、あの5市でいろいろ前回ダメだったところがなぜダメだったのかということを議論を重ねまして、うん、まあ、なんとか今回認定に至ったということになります。
なるほど、まあ、聞いてらっしゃる皆さんはこの5つの市で取り組むっていうのは一体何やろうなということでね、とても興味をそそられてらっしゃるんではないかと思うんですけれども、この5つの市が関係しているといえば、まあ、今回のタイトルにもありますけれども、
お酒。
なんでこぼえになるのかなっていう感じなんですけれども、やっぱりそういうことですよね。
そうですね、
はい、その経緯というのはどういったところだったんですか。
そうですね、まあ、江戸時代から、まあ、このお酒の名産地とは知られていました、うん、伊丹や西宮、
はい、
あるいは神戸の、まあ、灘という地域につきまして、うん、まあ、あの清酒という、まあ、日本酒なんですけど特に清酒というところがポイントで、
はい、
まあ、この後出てきますけれども伊丹諸白っていう、まあ、清酒が作られて、うん、それがまあこの少しまあ内陸部の伊丹から、まあ海に近いこの灘の方にまあ広まっていって、でその過程をですねストーリーで追っかけていくという中身になっていっています。う
ん、ストーリーで追っかけるんですよ。どんなストーリーなのかなってちょっと興味津々なんですけれども、東原さん、どんなストーリーなんですか。
はい、まあ、先ほどから出てます日本酒、清酒をテーマにしたストーリーということで、
はい、
まあ、実はこれの日本酒がテーマになっているのは今回の104件のうちに初めてということですので、
そうなんですか。
まあ、ちょっとそれでは意気込んでるんですけども、うん、ストーリーっていうのはタイトル、それからストーリーで構成してるんですけども、タイトルは、少し今回のタイトルにもありましたけども、痛みもろはくと灘の木一本、下り酒が生んだ名城地伊丹と灘5号というのが、うん、正式なタイトルになります。
はい
はい、でそれで、実はその中身は4つのストーリーに分かれてまして構成になってまして、うん、1番目が、墨酒の出現と伊丹もろはく、
うん、
ね、あと2番目が六甲山の恵みと丹波杜氏の生んだ、灘の木一本、3番目が下り酒と樽海鮮で、4番目が酒造家が生んだ文化、この4つのストーリーで、構成でストーリーが出来上がっています。
はあ、それぞれにねやっぱりいろいろな、ね、ストーリーがこの中には含まれているんだろうなと思うんですけれども、じゃあ順を追ってちょっとそのストーリーの中身というか、
そうですね、
はい、概要をご紹介いただけますか。
は
い、
まあ、簡単な概要というか、まあ、説明をしだすとすごく長くなってしまうんですけども、
はい、
簡単にということでいくと、
うん、
まあ、江戸時代に、伊丹西宮そして灘の酒造家、そこで酒造している酒造家たちが、まあ、優れた技術、それで良質な米と水、そして酒を運ぶ、専用の樽海鮮によって、こちらでできた、お酒を、江戸へ届ける、下り酒と称賛された上質なお酒を江戸へ届けるということ、うん、それによって清酒のスタンダードを築いていきました。
はい、
ね、その酒造家たちの技術を革新するという、まあ、情熱が、まあ、伝統ある酒蔵としての矜持とそれから新酒の気風を、生んで、まあ、阪神館の独特の文化を育ててきたというところになります。で六甲山の風土と人に恵まれたこの地では、まあ、水を守って、守り育てる人々そして祭り集う人々そして酒の漂う酒造地帯を訪れて、まあ、蔵開きを楽しむ人々が共にあるそして400年の伝統と革新の清酒が今も作られ続けているとこういった流れの概要になっています。
ああそれがその4つのポイント、炭酒の出現と痛みもろ白それから六甲山の恵みと丹波杜氏が生んだ灘の木一本そして下り酒と樽海鮮そして酒造家が育んだ文化とこの4つの、まあ、パートで構成されているということなんですね。でもまあねそのお酒の文化っていうのはここのエリアだけにこだわらず日本全国いろんなところにあるんですが特に今回お酒に関してここが認められたっていうのはなんかめちゃ嬉しいなっていう気はするんですけれどもそれなんかやっぱり評価された点、はい、ポイントとしてはどういったところだったんですか。
そうですね、
は
い、今回評価を頂戴した点というのが、うんまあまあ、摂津この辺り摂津のところの、まあ、酒造家の技術そして流通そしてその文化そこによって生み出された文化が、まあ、分かりやすくまとまったストーリーとして、まあ、ご提示できたというのが一番でしてで、まあ、特に日本酒自体がですね、うん、今インバウンドですとか海外向けにも、まあ、訴求力のあるテーマだということで、その、ストーリーとそれに関連する内容が、まあ、地域の着地、まあ、整備ですとかあと人材の育成そして、まあ、それらがバランスよくまとまった計画という形に、なっておりましたので、うんまあ、そのあたりが評価されてそして何よりもその、いろいろたくさんある資源をですね、
はい
まあ、お酒という形で、まあ、デザインそしてガイドラインとして統一して、まあ、ブランディングをしていこうと、まあ、そういう手法を、まあ、期待できるんではないかというところが評価されたということになります。
うんもうあらゆるところからこう審査が行われたというかその価値を探っていったっていうことでここ勝ち抜けたっていうのはこれ本当にすごいことですよね。
そうですね、かなりの数の申し出がある中 で、
でしょう、ね
まあ、今回認定を受けたということは非常にありがたいし、めでたいことだと思っております。
そうですね。そして、まあ、5つの市が関係しているということなんですがさて我が西宮は一体この文化財の中でどれぐらいのウエイトを占めているんでございましょうか。
そうですね、実はストーリーが認定を受けたということなんですけども、はい、ただただお話があればいいというわけではなく、うんまあ、それを構成するストーリーを支える文化財というのが、ええまあ、一緒になって評価をされるということになります、
はい、
で今回認定を受けた、文化財は、52件になっておりまして、はい
うん
まあ、神戸市とか、他のところでいきますと神戸市さんですと、まあ、酒蔵がそれぞれたくさんあって、まあ、いろんな、樽の技術ですとかというのもありますし、はい、であと、美術館なども入っておりますしで、芦屋市さんは山村邸というその酒屋さんが建、はい、てられた、邸宅であったりで、伊丹はその先ほど出ました酒造の話が出てますけども、うん石碑が、まあ、痛み諸白につながる由緒の書いた石碑であったり、今現存するの酒蔵としては一番古い岡田家の酒蔵ですねと、
はい、
いうのが、岡田家住宅と酒蔵というのがあったりします。で、
はい、
尼崎にも、その先ほどの江戸への積み出しの場所であった、まあ、神崎のところの、灯籠であったりというのが残っておしますので、うんで何よりも西宮は、52件のうち、13件の数が所在しておりまして、ある意味一大勢力という形になっているところになります。
すごいですよねこれはね、はいはい、じゃあその13箇所でございますがちょっとざっとご紹介をいただけますか。
13件細かくご説明はできないので、はいまあ、本当に並べて順番になんですけども、うん、もともとその兵庫県の 酒を作る酒造習俗というのが、まあ もともと文化財という、まあ、無形の文化財ということになっておりまして、
酒造りそのものが、
酒造りそのものですね、はいはい、そういう習俗が、まあ、まず一つになっていると、うん、でそこからスタートしまして、あと西の宮で行くと、まあ、宮水ということになります。宮水の発祥の地の、まあ、日があったりということ、はい、そして先ほどはその酒造の用具の話、習俗の話がありましたけれども、うん、そこで歌われる酒造りの歌ですとかというのも仲間に入っています。
これもやっぱりその無形の文化財、はい、ということになるわけですね。
はい、でここからはぐっと西の宮に近くなるんですけども、はい、博士家さんの博物館のところにある辰馬本家酒造の本蔵であるっていう、はい、それからそちらの方で展示されている、酒造用具であったり樽作り用具であったり、
うん、
であと、西宮神社に、はい、実は石の橋がありまして2つありまして、うん、
はい、
替え橋随宝橋、はい、そういうものも仲間に入っています。
お、
はい、であと、こちらは物の資料というよりは資料、歴史的な資料ということになるんですけれども、
はい、
樽海戦に関係する資料、これは郷土資料館の方で保管させて展示にもさせていただいているものになります。
はい、
あとは関西学院さんの方で、お持ち の灘の酒造に関係する、歴史的な資料、歴史資料類っていうのも、はい、仲間に入っています。その他、今津灯台、これはもう皆さんもよくご存知のところかもしれないですけども、うん、今津灯台、そして、実は西宮港に関連する、当社屋金兵衛という人の、まあ、石碑があったり、もうそういうものも仲間に入っています。
はい、
で、あと2件あるんですけども、うん、まあ、今回第3回目で登場するところの、辰馬高校資料館さんがお持ちの所蔵の絵画、そして、はい、旧辰馬喜十郎住宅、これはもうすでに県と市の指定になっている、明治時代の洋館なんですけども、
はい、
そういったもので、全て13件というのが西宮に所在しているということになります。
これはすごいなってね、改めて思いますけれども、まあ、いろいろと、あ、これは納得っていう感じなんですが、西宮神社の2つの橋が選ばれているというのはこれなんかお酒造りと関係あるんですか、ひょうたにさん。
あ、はい、この石橋を作られたのがどちらも酒造家さんと、いうことなんです。
なるほど、はい、うん、
お二人はこれ3週目にお話しいただく明高さん の初代辰馬エソさんが明治40年に奉納した太鼓橋でして、
うん、
詳しい話はまた多分3週目に出てくるんじゃないかと思うんですけども、はい、その後は2代目の越造さんが、まあ、さらに改修をされた 石橋ということでして、うん、じゃあ私はこの登録をされた時に事務を手伝わせていただいたすごく懐かしいというかゆかりのある文化財が今回法政文化財に入っていて嬉しいなと個人的にも思っています。
これはやっぱりそのバックグラウンドのストーリーというところで、はい、きっと選ばれたんでしょうね。
そうですね。
うん、いやいや本当にこの13カ所どこもあなるほどっていうね素晴らしい場所がいっぱい詰まってるわけなんですけれども、まあ、その中でもその樽海戦の関係資料なんていうのもねやっぱりかなりクローズアップされて、
そうですね、
はい、はい、
樽海戦先ほどちょっと概要ストーリーの概要の時にもお話しましたけども、
はい、
伊丹そして西宮灘で作られたお酒を、うん、まあ、江戸へ運ぶ、まあ、酒の専用船ということが、まあ、樽海戦なんですけども、
はい、
その樽海戦に関連する、資料ですとかは、郷土資料館に、ある分につきましては常設展示の中でも展示をさせていただいております。
はい、
特に20分の1の樽海戦の模型であったりとか、
うん、
その、新酒ができた時に、まあ、一番にその江戸へ運ぶ時に、まあ、レースをやることがあるんですけども、その時の絵図といいますか繁栄図、
うん、そうですね、江戸に到着したところの様子を描いているものなんです。
うわー来た来たみたいな感じの喜びの図ですか。
そうですね、はい、まさにその喜んで走り回っている様子が描かれています
どんだけ貴重なもんやったかっていうのもよくわかりますよねこれはね。
ですから、その時のその一番になった時の、はい、まあ、喜びといいますか、それを、一つ表した、杯であったりとか、その時に、まあ、入選で言う時に来たと言われているハッピー、赤色のハッピーがあるんですけども、うん、そういったものも郷土資料館をお越しいただくとご覧 覧いただくことができるかと思います。
そうなんですか。ぜひぜひ、ね、またこの本当に、こうやって認定されたっていうのを踏まえてみると、またなんかうわすごいっていうふうに、ね、ご覧いただけるかもしれませんよ ね。
そうですね。改めて常設展をゆっくり見ていただければなというふうに考えています。
まさに祝日本遺産認定でございますけれどもさあ、認定されました、いろんな資料とかいろんな財産をね、それぞれ本当に京都資料館さんも、それから、博識家記念酒造博物館さんも、辰馬考古資料館さんもお持ちなんですけど、それを今後どう生かしてどうアピールしていきますか。
そうですね、先ほど5市でその申請を行いましたというふうに言いましたけれども、はい、うん、この5市がさらに連携いたしまして、うん、5市だけではなくて兵庫県であったり、灘五湖の酒造組合さんであったり、うん、伊丹の酒造組合さんであったり、あとですね、やっぱり観光の、市の、観光局の、観光の、担当する部局の方もこの申請に関わっていまして、うん、で文化財の説明は私たち普段よくするんですけれども、はい、それをこういろいろこうブランディングして売っていくっていうのはやっぱりちょっと得意ではないので、そういったところをですね、観光の方で頑張ってですね、日本酒にまつわるいろんな文化財や観光、すみません、文化財を生かしたような観光を展開していただければなというふうに思っているところです。で、特によく発信をしていただくやり方もやはりお上手ですので、はい、そこはお任せして、連携してやっていきたいというふうに考えています。
なるほどね。今年は新型コロナウイルスの感染拡大で、はい、蔵開きが途中で、ね、中止になってしまったり、はい、それからまたインバウンドがもう本当に見込まれなくなったりとかって、はい、例年ずっと積み重ねてきたようなそういったね、はい、ブランディングだったりっていうようなことがちょっと残念っていうような部分もあるわけですけれども、はい、
まだでもこのピンチをまたチャンスに変えようというような動きもありそうなので、
はい、例えばどんな感じのチャンスになるのかなって。
そうですね、そこはそうですね、ちょっと私たちはちょっと天神のことしかできないんですけども、うん、でもなんか蔵開きもリモートを考えたりとかいろいろこう作戦を今練ってらっしゃるところだと思うので、はい、それについて私たちも一緒に楽しみたいなというふうに考えているところです。
京都資料館さんもいろんな展示を今ね、はい、今もずっとなさってまして、はい、でまた夏休み中にはいろんな形で、
そうですね、はいはい、一応認定記念という形で、これを日本遺産を紹介するパネル展示を6月の終わりぐらいから開催しているんですけれども、うん、はい、そこにですね、せっかくこう短い期間なんですけれども夏休みがあるということなので、できれば少し楽しんでその日本遺産の資料を見ていただければなというふうに思いまして、うんうん、簡単なですね、子ども向けの解説シートというのを8月1日から展示室に置こうかなというふうなことを考えています。う
ん、これは子どもさん向けの資料ということですが、大人が読んでも多分面白いというか、はい、読み物になってるんでしょうね。
そうですね、ちょっとカラフルにしてありまして、うん、撮ってみたくなるような感じにはしておりますので、うん、ぜひ展示室にお越しいただければと思っています
子どもさんもね、やっぱりそのお酒にまつわるいろんなこういうストーリーを今から勉強しといていただいたら、20歳になって飲めるぞっていう時になんか感慨もひとしおって感じになるかもしれませんもんね。
そうですね、うん、お酒を飲めない人、大人でもなかなかお酒はっていう方もいらっしゃるんですけども、うん、はい、そういう方が楽しんでいただけるような工夫をしていきたいなというふうに考えています。
そうなんですか、はい、じゃあのんべえの方も、はい、下戸の皆さんもみんな揃って楽しめるというような、ね、ぜひこれ素晴らしいきっかけだと思いますので、まさに祝日本遺産認定ということで、またこういうところにね、大きなスポットライトが当たるといいなって思いますよね、
はい、
さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
江戸へお酒を運んだ船の名前は何でしょうか。
はい
何回か出てきたと思うんですけども、
出てきましたよね、はい、はい、というこの船の名前をお答えいただきたいと思います。2週目3週目の答えと合わせて3つの答えをお寄せください。お待ちしています。さて、祝日本遺産認定、下り酒が生んだ名城地という8月の西宮徹底解剖第1話の今日は祝日本遺産認定ということで、5つの市が申請した伊丹諸伯と灘の木一本、下り酒が生んだ名城地、伊丹と灘五号というのが、今回のその、受賞の
タイトルです、
ね、タイトルですよね、はい、伊丹もろはくというのはどんなお酒なんですか、は
い、そうですね、一言で言うと伊丹でできていたお酒ということにはなってしまうんですけれども
でももろはくっていうのがね、はい、ちょっと引っかかるんですが、
はい、あのもろはくっていうのと片白という、まあ、言葉があるんですけれども、はい、あのお酒を作るときにですね、麹と、かけ米っていう、まあ、あの酒造あのお酒作るときにするお米を両方とも精白したお米で作ってるっていうところに、これまで の, そのいわゆるどぶろくとかいう白く濁ったお酒ではなくて、うん、墨酒っていわゆる透明なお酒ができていったというところになりますので、はい、そしてそれが質の高い美味しいお酒ということになります、
うんうん、ということは伊丹もろはくってなんとなくあのこう白濁したお酒かなというようなイメージがちらっとしたんですが、そうではなくてこれは墨酒の一つと、はい、
そうです
いうことなんですね、はい、じゃあ伊丹もろはくと、まあ、灘の木一本っていうのはね多分皆様よくご存知だと思いますが、その中でも特に下り酒が生んだというね、この下り酒が、はいはい、まあ、江戸では大変重宝されて、
そうです ね、
はい、新酒万選なんかでついた途端にみんなが大喜びしたという、ね、そういったお酒になるわけで、うわでもこれは本当にあのいろんなサイドストーリーというかその周りにいろんなストーリーをこう持った本当にいろんな文化財であったりとかっていうことになるわけですね。
そうですね。
はい、いやこれは非常に楽しみだなと思うんですが、来週からはまたいろんな方が登場してくださって、
はい、そうですね、
それぞれの専門分野で、は
い、あの今日ご紹介した13件の構成文化財をそれぞれお持ちの博物館施設の専門家の方にご登場いただいて、うん、各館のお持ちの文化財をご紹介いただいたり、あるいはその博物館が出来上がった設立した過程なんかの話もしていただきたいなというふうに思っているところです、
はい、そして郷土資料館さんでは6月の27日から の, あの日本遺産認定記念のパネル展っていうのが開かれてたんで、それずっとまだ
そうですね、はい、8月いっぱいまで開催させていただいて、うん、はい、9月からまた新たな特集展示、樽海線と西宮というタイトルで、はい、展示を始めたいというふうに考えています、
うん、はあ、まあ、ここら辺のあの詳しいことは第4週、はい、
そうですね、
生放送の時にもね、はい、いろいろとお話しいただけるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、今回特にその日本遺産っていうのを初めて、あ、そういうものなのかってね、お分かりになった方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、このストーリーがっていうのは今何でもあのね背景のストーリーがとか言われてますから、めちゃめちゃなんか今の時代にあった日本遺産の選び方みたいな気がするんですけどね。
本当ですね、うん、はい、あの文化庁が大喜びするんじゃないかと思います
文化財を一つ見方、新たな見方で楽しんでいただけるのかなっていうふうにも思いますので、なんかいいきっかけになればなというふうに思います。
そうですよね、またそれをいろんな面で、ね、皆さんに紹介するそのいろんなこう仕掛けですか、そういったものもぜひ京都資料館さんも、ね、いろいろやってくださると思いますが、
そうですね、
今後楽しみにしております。
はい、期待いただければと思います、
はい、ということで祝日本遺産認定下り酒が生んだ名城地、今日のゲストティーチャーは西宮市立郷土資料館館長の氷谷和子さん、館長さんまであったんですよね。
そう
ね今後ともよろしくお願いいたします。
そ
して学芸員の東原直明さん、お二人に来ていただきました、来週からもねまたいろいろと楽しみなので、お二人のどちらかは居残りということで残ってくださる、はい、ということですの で,
そうです、
ね、はい、また引き続き、は
い、よろしくお願いいたします。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。